BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。
御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、身が残るためにと題して、ヨハネの福音書15章16節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
今日はこのところから、実が残るためと題してご一緒に御言葉を味わってみましょう。今日のお言葉、ヨハネの福音書の第15章の16節の後半に、それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、イエス様はお弟子さんたちを選び、任命し、派遣し、また実を結ばせ、それだけではない、その結んだ実がいつまでも残るようにと願われておられるのです。聖書の中に実というとき、いろんな実があるんですが、ここでは行って実を結びとありますから、行って結ぶ実、宣教とか伝道と言われるこの実、証の実、人々にイエス様のことを述べ伝えて、それを信じる人々が起こされ、その信じた人々が一時的ではなくして、ずっと天国に召されるその日まで、信じ続けることをイエス様は願っておられるのです。11月は伝道月間ということで、何よりも福音の種まきを中心に進められました。この期間に初めて教会に来られた方々、信じたばかりの方々、ずっと求め続けておられる方々、様々いらっしゃいます。ぜひ、そのような方々が、一時的ではなくして、さらに続けてイエス様を求め続け、さらに聖書を学び続けていただきたいと願うのです。そしてはっきりと、イエス・キリストは私の救い主、私を愛して私の代わりに十字架にかかって死に、墓に葬られ三日目に蘇った。確かにこの方は、まことの神救い主ですと信じることができるように祈り続けたいのです。せっかく種をまいても、またその種が芽を出しても、それが一時的であっては本当に悲しいことです。イエス様も有名な種まきの例えの中で、せっかくの種が実を結ぶまでに至らない、実が残らない、そんなですね、ことのあることを語っておられます。種まきが種をまきに行った種が、なんと道端に落ちてしまった。すると、鳥が来て食べていってしまった。石地の地に落ちた。石が、伝統ある。その上にほんのにかすかに、本当にかすかに土が乗っているところに、種が落ちた。すぐに芽を出したんだけれども、石地のために根が下ろせなくって、太陽が昇るとすぐに枯れてしまった。茨の地に落ちた。芽を出し成長してきたんですけども、茨も伸びてしまって、ついには茨が完全にそれを塞いでしまったために、実をつけることができなかった。イエス様はその例え話の解き明かしの中で、実が残らない、実にならない、そんな原因になるものをいくつか具体的に挙げておられます。第一は、道端に落ちた種。それは神様の御言葉を聞きながらも、不注意に聞いてしまう。いい加減に聞いてしまう。それを本当に理解しようという思いがない。それをまた自分の生き方、自分の日々の生活に結びつけようとすることがないために、せっかくの御言葉がさーっと持ち去られていってしまう。馬の耳に福音。そんな言葉があったかどうか。しかし、そういうですね、状態を指すわけです。石に落ちた種、すぐに芽を出したんですけれども、 太陽が昇ると根がないために枯れてしまった。御言葉のゆえに困難や迫害が起こると、ちょっとした問題が起こると、もうそれに耐えることができないで、すぐにつまずいてしまう。イエス様を信じたのは平安になるためだったのに、信じた途端にこんな難しい問題にぶつかった、こんなはずじゃなかったと簡単につまずいてしまう。茨の地に落ちた種、せっかくの福音に聞いて信じたその信仰が、最初はいいんですけれども、そのうちにこの世の心遣い、さまざまなこの世の出来事、事柄や富の惑わし、豊かになりたい、やっぱりこの人生金やとですね、金を求めることによって、それが御言葉を塞いでしまって実を結ばせない。確かに種をまいても、それがしっかり芽を出し、また穂をつけ、収穫に至るまで、なんとそこに至ることの少ないことかと思うのです。しかし私たちは種をまき続ける必要があります。伝道者の書11章の6節に、朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれか、どこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもわからない。私たちはどの種が、どの人に語った福音が本当にしっかりと根付いて実を結ばせるかわかりません。でもわからないけど、福音を、種をまき続ける必要があるのです。多くまくものは多く刈り取る。ですから多くをまいていく必要があるわけです。実は先週東京に行った機会に、11月にここで素晴らしい賛美を聞かせてくださったヒロ&リエさんのご一家と夕食を共にさせていただきました。ちょうど夜の祈祷会の最中でしたけれども、教会に電話が入りまして、そして受話器を取りますと、長男の秋久くんの声が飛び込んできました。そして秋久くんがこう言うのです。先生、僕バプテスマを受けることにした。そう、素晴らしいね。そっちに行って、石川県に行って、阿波名クラブに出たので決心した。それは良かったですねとですね、まあそのことを喜び合ったんですが、ところが、その後でリエさんがですね、電話を変えられて、先生、秋久が洗礼を受けることは嬉しいんですけど困ってます。それは私たちの教会では小学生、今まで洗礼を受けたことがないんです。ですから牧師がどうやって小学生の洗礼の準備会をしたらいいのかわからないので、内灘でその決心したんだったら、内灘ではどういう準備会してるのか資料をもらってほしいということでですね、それを要求されまして、直美先生にすぐにその資料を作っていただいて、それを持っていくついでに夕食も一緒にさせていただいたわけなんですが、その夕食の席にヒロ&リエさんはですね、一つの大きな封筒をですね、出してきまして、何かなと思って見るとですね、ここにいらっしゃった時に尋ねさせていただいた少年院、コナン学院の少年たちから届いた手紙の束でした。全員がヒロ&リエさんに感謝の手紙を書いたのです。時間があまりなかったのですけれども、それをですね、こうパラパラめくりながら拾い読みしていくうちに、本当にですね、素晴らしい手紙でですね、例えば一人の少年は、ヒロ&リエさん、本当に来てくれてありがとう。リエさんの歌を聴いて私は決心がつきました。私はもうすぐ父親になります。私の彼女が妊娠していて、私はおろせおろせと言ったけども、彼女は下ろそうとしませんでした。でも今日リエさんの歌を聴きながら、本当にお腹に与えられた子供は大切な子供だと分かりました。産んでもらう決心がつきました。私はもうすぐ父親になります。本当に来てくれてありがとう。またある少年の手紙の中には、私はキリスト教とか神様バカにして信じたくありませんでした。でも 今日この話、この歌を聞きながら、もしかしたら神様っているのかもしれないなと思い始めました。今日神様に祈ってみますとかですね、そういう言葉がですね、みんなそれぞれ自分の言葉で面々と綴ってあるのです。まあですね、それをこう拾い読みしながら、ヒロ&リエさんとですね、本当に素晴らしいですね。この少年たちがいつの日にか本当にキリストを信じる、信仰に導かれ、クリスチャンになれたら素晴らしいね。でもこの働きっていうのは、その結果が見えない、わからない働きです。どこでその種が芽を出しているのかわからない働きです。そうなんですね。私は35年前からその少年院に行ってますけど、確実にイエス・キリストを信じてですね、教会につながっている人っていうのは一人しか私は知りませんしですね、その後はどうなっているのかまるでわかりません。まさに種まきの仕事です。でも、ヒロ&リエさんと言ったこと、でも楽しみなのは天国に行った時。天国に行った時、何人の人が、あの少年院で福音を聞いて、賛美を聞いて、イエス様を知りましたという人たちに出会えるか、それが楽しみだね。ぜひ、続けましょう。いや、全国の少年院に何とかしてヒロ&リエさんが入れるように、これから私も祈って努力するから、ぜひ全国を回ってくださいとですね、そんな話し合いをしたのですけれども、本当に、私たちは種まきが必要です。しかし、コリントの手紙、私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。神様が成長させてくださる。ですから本当に成長させてくださる神様に期待しながら、しかし私たちのなすべき分もあります。パウロが植え、アポロが水を注いだ。本当に私たちも、あるものは植える仕事、あるものは水を注ぐ仕事、あるものは雑草を取る仕事ですね。様々な働きの違いはあるでしょうが、できるところでその分を果たしていきたいものです。しかしです。それにしても、イエス・キリストへの信仰、入り口から入って、裏口から出ていく人の多さに、私たちはとても悲しい思いをさせられます。もちろん、裏口から出ていったはずの人が、再び表口から帰ってくる、入ってくるのを見ることは、私たちにとって大きな喜びです。それに座っている中でという兄弟は、20年前に教会から離れてですね、20年経って教会に帰ってきて、もうその20年のブランクを感じさせられないぐらい、教会の中でデーンとですね、いてくださって、本当にですね、感謝でいっぱいです。バプテスマを受ける。本当にそれは大きな喜びです。よくぞ帰ってきたなと、本当に感謝でならないのです。そのようにしてですね、本当に撒かれた種が、途中であれ？どっかへ行ってしまったと思いながらも、帰ってくる方々のあることに、とても慰められ励まされるのですが、しかし同時に出て行ったきりの方々のことも、たくさん思い出して悲しくなり、また祈らされるのです。イエス様ご自身が多くの弟子たちから見捨てられました。多くの弟子たちがイエス様の言葉につまずいて、これはひどい言葉だ。誰が聞いておられようかと言って去っていったのです。群衆ではありません。信じて全てを捨てて従っていた弟子たちのうちの多くがイエス様から離れていってしまったのです。また残っていた弟子たちも激しく揺さぶられました。誘惑に遭いました。その信仰は風前の灯火のような状態に今にも消えそうになったのです。そんな中でイエス様は一番弟子の一人と目されているペテロにこう言われました。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。これは一言ではありません。私たち自身が 様々な誘惑や試練や惑わしの中で信仰を失う可能性をいつでも秘めていることを知らされるのです。ですから、あなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残る。それも大事ですが、まず大事なのは自分自身が残る身になるということです。パウロ自身が人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるといけないから自分を鞭打つんだとありますけれども、私たちは人事ではない、自分自身が果たして残る身となりうるのか、失われた身になるのではないか、本当に心探られることです。では私たちが残る身になるために、御国に召される日まで、この信仰を抱き続けることができるために何が大切なのか。それは、成長し続けるということです。生きるということは、成長をやめないということです。成長し続けるということです。といっても私たちの肉体のことではありません。肉体はある地点をピークに日ごとに衰えていきます。しかし、肉体の衰えのゆえに、もう私は成長は止まった。もう私は何も成長することがないとですね、ストップすることは間違い。第2コリント 4-16。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。外なる人はまさに日々衰えていきます。でも、同時に内なる人までも衰える必要はないし、いえ、神の人は、内なる人は日々新たにされています。言い換えれば、日々成長していますということです。私たちは内なる人、日々成長するのです。どんなに年をとっても、もう私には何の喜び、何の楽しみもないと言わないようにしましょう。それは、神様を知らない人の言葉です。神様を知らない人は、伝道者の書12章の1節によると、もう何の喜びもないという、あなたの若い日にあなたの創造主を覚えよう。年を言って、もう何の喜びもないと言わないために、本当にですね、主を信じる者は、どんなに年をとっても、喜びがあります。希望があります。情熱が新たにされていくのです。どこまで行っても、そこには大きな発見や、感動の備えがあるのです。成長の機会が数限りなく私たちには与えられ備えられているのです。ぜひとも、キリスト者として、年を重ねながら新たな挑戦をしていきたいのです。私の心の中に刻みつけている大切な詩の一節があります。ブラウニングの詩で、ラビ・ベン・エズラというですね、詩の一節です。私と共においよ。最良の時はまだこれからだ。人生の終わり、その終わりのために始めがある。私たちの時間は神の御手のうちにある。最良の時はまだこれから。これこそが神を信じる者の生き方です。ああ、最良の時は遠い過去になってしまったと昔話に花を咲かせるのは私たちの姿ではありません。もちろん、昔の様々な楽しい思い出を語るのはいいでしょう。でもキリスト者は、最良の時がまだ先にあること、この地上にある間にも、まだ良きものが先にあること、そして地上の人生を終えた時、さらに優れた最良のものが、最善のものが備えられていることに、首を伸ばして期待していくのです。心配なのは、歳を重ねている方々だけではありません。若い人たちの中に私はとても心配な思いがあるのです。若い日々っていうのは夢と希望に燃えて、 少々生意気なぐらいに理想を掲げて積極的に前進していくはずの年代です。若いうちはそれぐらいの生意気なぐらい情熱に燃えて意気込みに燃えて生きるはずなのです。ところがこの時代、若者に元気がない、夢がない、情熱がない。新しく始めさせていただいた北陸説教研究会、牧師たちが集まってくださって、お互いに自分自身の説教のあり方、またこれからの学びについて語り合っているときに、一人の牧師が、私はもうこれで変わりようがない。変われるんでしょうかとおっしゃったので、もう一回私ははたとですね、その牧師の顔を見直してしまいました。先生、あなたいくつ？まだ30代です。その年代で、私はもう変わりようがない。私はもうこのまま変化はありえないとすれば、これはあまりにももったいないことですね。ぜひぜひですね。私たちは成長し続け、変わり続ける、本当にですね、もので、ありたいと願うのです。実は私たちは成長をやめたとき、急速にそれは命を失いつつあるということです。とすれば私たちは少しずつでも日々に成長し続ける必要があります。日々成長し続けるために神様は恵みの手段、成長の手段と言われる手段をお与えくださっています。非常に基本的なことなのですが、クリスチャン生活の基本的なことを今日は最後に箇条的に挙げて終わりたいのです。すなわち、日々の成長のためには、この基本的なことを忠実に成していくことが鍵なのです。ある信徒が牧師に聞いたそうです。なかなか成長しないんだけど、どうしたら成長したらできるの？それはね、教会に行くことです。聖書を読むことです。祈ることです。それは全部知ってます。なんか別の方法ないですか？本当に学問に王道なし、信仰に近道なしなんです。基本的なことを忠実にやっていく以外にないのです。問題は、その基本的なことを本当にやっているかどうかなのです。第一番目に、御言葉に養われるということ。神様は私たちが日々成長するための魂の栄養として、この聖書をくださいました。第一ペテロ 2-2、生まれたばかりの血の御子のように、純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。生まれたばかりの血の御子のように、何度も繰り返しているような思いがするんですけど、私の二番目の娘さやかが生まれて30分ぐらいでガラス越しに対面した時のことを忘れることはできないんです。目の前にガラス越しにいるですね、生まれたばかりの30分後のさやかがですね、もう口をとんがらしてですね、一生懸命おっぱいを探しているんです。チューチューする格好をしながらですね、おっぱいを探しているその姿に、この子は何者になるんだろうと思いました。なんていう食欲の旺盛な子供だろうと思ったんですが、あの姿に教えられます。御言葉の父を慕い求めなさい。御言葉によって私たちは成長し、また御言葉によって様々な誘惑や試練に勝利していくことができるのです。聖書は学べば学ぶほど深みがあり、新たな発見がいつでもそこには隠されてあなたを待っています。ところがおかしなことに、私たちはいつの間にか御言葉への食欲を失って、私はもう知ってる。もうわかっている。これ以上聞く必要がない、学ぶ必要はないと、御言葉への食欲を失い、成長が止まる。皆さん、この肉体のことを考えても、食欲がない、何日も何日も食欲が出ないっていうことは、体のどこかに変調をきたしている病気が隠れている信号です。だとすれば、私たちの魂が、魂の糧である御言葉への食欲がないということは、魂の病気にかかっている。どこかがおかしい。信仰のどこかが病んでいる。本当に死の前に、 御言葉への食欲が、新鮮な食欲が、旺盛な食欲が失せているとすれば、神様、私に御言葉への食欲をかき立ててください。初めて聖書を知って感動した時のような、そんな熱心さを持って御言葉を探らせてください。そういう祈りを必要としているのは今ではないでしょうか。
今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。
オンデマンド番組はいかがだったでしょうか。これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。